ただいまから旧約聖書エレミア書42章1節から12節を通してエレミアの祈りと題して西村牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
エレミア書もですね、52章ですからあと少しで終わりって感じですけども、預言書の中で一番こう分量が多いしですね、やっぱり読みづらいですよね。イザヤ書でいい気持ちになったところはですね、エレミア書でまたつまずいてですね、なかなかこう聖書通読が一番苦しいあたりですね。これを過ぎるといいかななんて思っていると、エゼキエル書が結構長くてですね、ガクッとくるんですけども、そんな話はいいんですが、エレミア書それでも大切なんですね。何が大切かっていうと、特ダネ記事がいっぱいあるわけです。旧約聖書っていうのは天地創造から始まって、神様から選ばれたイスラエルの国が滅んでしまうというのが一つの大きなクライマックスなんです。で、そのクライマックスの場面がですね、あまり詳しくは書いてないんですね。ところがそのエレミア書はそのあたりの歴史をですね、詳しく書いてあるんですね。で、エレミア書の時代っていうのは王様で言えば、エホヤキムとですね、ゼデキヤっていうの、この二人の王様が11年ずつ、王様だったんですが、両方ともですね、エレミアとすごく接触があったわけです。で、例えばエホヤキムなんかエレミアのこと大嫌いでですね、何度も殺そうとしたりすることもありました。で、ゼデキヤの方もですね、そういうことをしたりですね、ずいぶん話し合ったりすることもあるんですけども、最後は、エレミアの言うことは聞かないで、ユダの国が滅ぼしていってしまうわけですね。で、そのあたりの歴史をですね、詳しく書いてあるのは、エレミア書なんですね。先週までの説教でほとんどそのあたりの歴史は全部終わってますので、実はですね、その後、エルサレムが全部こう火の海になってしまった後の時代も、詳しく書いてあるのがエレミア書なんです。それでですね、もちろん神殿がこうもう一回作り直されるという時代がこうエズラ・ネヘミアの方にあるんですが、その前、70年前のエレミア書の時代のことはですね、とっても貴重な証言なんです。それで、今日の場所もですね、途中から読んでるかよくわからないかもしれないんですけども、エルサレムが陥落した後、そのバビロン帝国、バビロニアのですね、王様のネブカデネザルっていうのが、エレミアのことをえらく気に入るわけですね。どうしてかっていうと、エレミアはいつもバビロンに降伏しなさいってみんなに言ってたわけです。それで、神様を信頼してバビロンに降伏すれば生き残るからというふうにずっと言い続けたんですけども、結局それを無視したのがゼデキヤ王様だったんですね。エホヤキムもそうなんですけども。で、その話をですね、いっぱいいろんな人たちが投稿してきましたから、その話をみんなが、ネブカネネザルにも言いますから、ネブカネザルはエレミアをすごく大切にしようと思って、じゃああなたね、一緒にね、僕と一緒に、バビロン帝国をバビロンに来なさい、そうしたらいい生活してあげるからって言うんですけども、エレミアはですね、いや私は一緒に行きません、私はこのユダの地に残りますって言うんですね。で、連れてかれなかった人たちも若干残ってまして、それからいろんな方々からですね、このユダの国に集まり始めてたんです。それでネブカデネザルは、それじゃあここのね、なんていうか総督って言うんですけども、ゲダルヤという人をね、置いとくから、これはお父さんがエレミアをずいぶん世話した人なんですけども、ゲダルヤをね、置いとくから、あなたね、ゲダルヤと一緒にこの国をもう一回立て直すようにね、したらいいよということで、エレミアはゲダルヤのもとへ行くんです。それでですね、人々もどんどん集まり始めまして、逃げてた人たちも集まって、だんだんだんだんこうイスラエルの国というかユダの国もですね、だんだんこう復興していこうとするわけです。その矢先にですね、また身の程知らずのですね、人々が出てきまして、やっぱりバビロン帝国から独立しようって言ってですね、それでなんとですね、 ゲダルヤを暗殺してしまうんですね。で、バビロン帝国が建てたゲダルヤを暗殺するということは、これはバビロン帝国にまた歯向かうということになるわけです。そうしたらですね、ついさっきあのバビロン帝国がやってきて火の海にしただけじゃないですよ。その あなたの記事をちゃんとよく読むと分かりますけれども、まあ、バビロン帝国のことをカルデア人というんですけども、このカルデア人というのは残虐さではもうずば抜けてまして、アシリアもそうなんですけれども、とにかく容赦なく剣で殺せ、子供も大人、あの男も女も年老いた者も容赦なく剣で殺せ、もう剣で殺すっていうのはどれほどですね、恐ろしい状況になるかってことですよ。血の海なんていうとね、なんか血が出てるだけの話みたいに見えますけど、そんなんじゃないですよ。人間の体がこう切られたら中身が出るわけですから、それがもう街中にドーッともう溢れてるわけです。そういうのをつい見た。そして彼らの武器っていうのはもうですね、イスラエルなんてもうほとんど兵隊もいなかったわけですから、もうその悪夢のような出来事を見てたあのバビロンがもう一回やってくるかもしれない。まあ確実にやってくるでしょうね。もうですね、人々は気が気じゃないわけです。それでリーダー格であったカレア派の子ヨハナンっていうのがみんなを集めて、まあバビロン帝国が上の方にあってですね、下の方には大きなエジプトの国があるわけです。まあ、昔のアメリカとソ連みたいな感じでですね、巨大な帝国が2つあったわけです。ただちょっとこのバビロンって、エジプトの方がちょっと弱くなり始めた頃です、まあ、なり始めたとかなり弱かったんですけども、でもまあバビロン帝国に滅ぼされる前にエジプトへ逃げりゃいいやということで、エジプトへ逃げようということでガーッと下の方へ行こうとするわけです。ちょっと待てよ、その前にエレミアの言うことも聞いてみようよということで、エレミアのところへ行ったのが42章なんです。で、42章へ来て、みんながですね、エレミア様、どうぞね、神様にお祈りして、で、神様は何て言ってくれるか聞いてくださいっていうふうに言うわけですね。わかりました。じゃああなたたちの言う通りにしましょうということで、お祈りをしてみますと、10日後に答えが返ってくるわけです。で、それはですね、今までと同じです。バビロン軍の恐れないで、バビロン軍の言う通りにしなさい。絶対あなたたちは助かるから。という言葉だったんですね。でももしあなたたちが私の言うことを聞かないでエジプトでひょこひょこ逃げていったらどうなるか、それは私の言葉を聞かなかったらただじゃおかないぞということで、13節ちょっと読んでみましょうか。しかしあなた方が私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神主の御声を聞かず、いやエジプトの国へ行こう、あそこでは戦いに合わず角笛の音も聞かずパンに飢えることがないから、あそこに私たちは住もうと言っているのなら、今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。もしあなた方がエジプトへ行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉があのエジプトであなたに追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆、そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいない。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた。今日私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならない。まあ普通ここまで言われたらですね、それでも行きますとは言わないと思うんですね。すごいペナルティーですよね。剣と飢饉と疫病で死んじゃうわけです。呪いと恐怖と罵りとそしりになるっていうんですね。馬鹿にされて呪いになって、あいつらのようには なっちゃいけないぞみたいな感じで代々にわたってですね言われるようになるぞって言われるわけですね。わかりました、それじゃあここにいましょうってわけにはいかなかったんです。43章に行きますと、カレア派の子ヨハナンたちはどうしたかと言いますと、43章の2節、するとホシャヤの子アザルヤとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを言っている。私たちの神主はエジプトにいて起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。 ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人、これバビロンのことですね、カルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンに引いていかせようとしているのだ。カレアハの子ヨハナンとすべての将校とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。そしてカレアハの子ヨハナンとすべての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りのものすべてを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに託したすべてのもの、預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国へ行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。タフパヌヘスではもうエジプトに入っちゃうわけですね。全然聞かないんです。いや、言うこと聞かない人ってのは聞かないですよね。もう聞かない人はもう何言っても聞かないなと思いますね。もう本当にそこが問題なんですけども、だって10日前はですね、なんて言ったかというと、5節でですね、主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように、私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたに送って告げられる言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためですね。こんな偉そうなこと言ってたわけですよ。10日ですよ、10日したらもう、何言ってんのお前、嘘つくんじゃねえよとか言ってですね、お前バルクにそそのかされたんだろう。バルクっていうのはエレミアの、まあ、お友達みたいなもんですね。すごい大親友というか、まあ、バルクはエレミアの言葉を書き写して、エレミアが牢屋に入っている時にエレミアの代わりに命がけでですね、エレミアの言葉を伝えた人なんです。お前バルクに そそのかされてそんなこと言ってんだろう、俺たちを皆殺しにするんだろうって言って、そういうふうにこう打って変わって、クランって変わったわけですね。これ変わったのかなと思いますね。言うこと聞かない人っていうのは変わるんじゃなくてですね、最初から決めてるんじゃないかなと思いますよね。これもそうなんです。最初から彼らは決めたんです。41章の、16節でもう最初から書いたんです。カレアハの子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校は、ネタヌヤの子イシュマエルがアヒカムの子ゲダルを打ち殺して後、ミツパからネタヌヤの子イシュマエルから取り返したすべての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、およびカンガンたちを連れて、エジプトへ行こうとして、ベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行って、そこに留まった。それはバビロンのがこの国の総督としたアヒカムの子ゲダルヤをネタヌヤの子イシュマエルを打ち殺したので、カルデヤ人を恐れ、彼らから逃げるためであったと、もう最初から決めてたんです。もう行こうとしてたわけですよ。でも一応ですね、いや、これは聞いてみる。だってこう、いっぱい集めてるわけですから、中には、エレミアはなんて言ってるんですかっていう人でもいるわけですよ、たくさん。エレミアは、私たちはまあ、あなたに行けって言われれば一緒に行かざるを得ないけれども、エレミア様はなんて言ってるんですかって聞かれるわけですよ。多分そんなことだったと思うんです。それで、まあ言ったわけです。良くても悪くても、あなたに聞き従いますから教えてください。ね、しかしですね、化けの皮というか、言うこと聞かないぞって、最初からそういう、本心は、10日間で分かってるんです。10日間で。言うこと聞かない人って大体10日間で本心が分かるんだなと思いますね。10日間、黙ってたら、本心は見えるんじゃないか。最初はね、やりますやりますなんて言っても、10日間、黙ってエレミアね、黙ったわけですよ。これ、主の言葉が10日間なかったんです。でも彼らは10日間の間、気が気じゃないですよね。1300キロ離れているバビロンにですね、もう1300キロって言っても、もう、たったからとかみんな走って、知らせに行きますから、ゲダリアが殺されたって、号外もわーっともう、知らされて、もうネブカデネザルのところ、今日、明日、もうついているだろう。どうしようどうしよう。いつバビロンが復讐しにやってくるかわからないと、もうドキドキしながらですね、おい、エレミア、早くしてくれ、早くしてくれ、もう行く気でいますからね。 そしてだんだん彼らのですね、本心はどんどんどんどん見えてくるわけです。で、そのこと書いてないように見えますけれども、実はエレミアの目の前にはもうお前たちの、あなたの言うことなんて聞かないぞという顔がもうあったんです。なんでかというと、42章でですね、エレミアはこういうふうに言ってるんです。20節でですね。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私はあなた方の神、主のもとに使わして、私のために、私たちの神、主に祈り、すべて私たちの神、主の仰せられる通りに、私たちに告げてください。私たちはそれを行いますと言ったのだ。だから私は今日あなた方に告げたのに、あなた方はあなた方の神、主の御声を聞かず、すべてそのために主が私をあなた方のために使わされたことを聞かなかった。だから今確かにして、あなた方は行って起立したいと思っているそのところで、剣と飢饉と疫病で死ぬことを勝手に行きなさいって言うんですよ。そんなに分からず屋だったらもう勝手に行けって。大体分からず屋の人に話をするとき分かるでしょ、顔見れば。最初からもうこいつは聞こうとしてないんだなって思いますよね。ああ、そういう人に話したって無駄だとは思うけど、まあ一応言うんです。言うべきことは言っとかなきゃ。じゃああなたたちはでも迷い出てしまっている。死ぬところへ行くんだ。そうしたら、あんた嘘つきだっていうわけで、そしてエレミアまで連れて行かれてしまうわけですね。エレミアの偉いとか俺は行かないよと言わないで、彼らと共に行ったわけです。この後どうなったのか、聖書ではここでプツーンと消息が切れるんです。歴史から姿を消しますね。バビロンの方の歴史書っていうのはですね、本になってるというか、こう建物にこうゴリゴリゴリってこうくさび型文字かなんかがさ、なんかこう刻まれてるわけですね。で、まあそれもですね、だんだんこう壊れちゃっててあんまりよく読めないみたいなんですけど、まあでも学者たちが一生懸命読んでみたらですね、エジプトにバビロン軍が行ったことは確実だったようです。そしてそれでエジプトは滅んではいないんですけども、こう書いてあるんです。ネブカデネザルは無傷でバビロンに帰ったと書いてあるんですね。つまり圧倒的な勝利を収めてバビロン軍はエジプトに帰っていったんです。このエレミアたちがエジプトへ行った直後に、直後ですよ。ですからその時に彼らがどんな目に遭ったのかというのは、今までの聖書の予言 のなんて的中率から言ってですね、ほぼ 100% 彼らは虐殺されたんじゃないかと思いますね。神様の声を私は聞きますなんて言っておいてですね、実はもう最初から聞く気がなかった。ここがですね、今日の大きなポイントなんです。最初からもう自分のやることは決めてる。最初からもう自分はこういうふうにやるんだって決めてるわけです。つまりですね、口先だけで祈るってことですよね。私これずっとこう考えていて、実会の中で主の御名をみだりに口にしてはなりませんって言葉がありますよね。で、実会の中で難しいというか意味がよくわからないのはあれだけですよね。私の他に神様を作って、神様があってはいけない、これもよくわかりますし、偶像を刻んではいけません、これもよくわかります。安息日を覚えてこれを礼拝の日にしなさいって、これもよくわかりますし、あなたの父と母を病とか、盗んではない、殺してはならない、勧誘してはならない、まあそういうのはよくわかります。でもこの主の御名をみだりに口にしてはならないっていうのは、これは難解ですよね。実会なんで、なんか何したらいいのかよくわからない。で、実際ですね、何していいかよくわからなかったんです、昔から今までずっと。それでユダヤ人の人たちは、これは神様のお名前を発音してはいけないんだというふうに変なふうに解釈しまして、本当にヘブル語を読むときに神様の名前を飛ばして読んでたわけです。そうするとですね、ヘブル語ってのはなんか漢字みたいなもので、読み仮名が振ってないと子供は読めないんですね。っていうか、まあ前は、昔は読み仮名はなかったんですけども、その漢字を見せてこれはこういうふうに読むんだよって、昔のですね、論語とかですね、ああいうのをこう あの素読させるみたいにして読み方を覚え込ませるわけですよ。でそうやってあの読み方がなしでも読めるようにしていくんですが、いつも飛ばして読んでましたから、この漢字の読み方わからんってことになっちゃうわけです。え、なんでお父さん知らない、いやおじいちゃんの代からも聞いたことがないらしい、誰に聞いてもわからんわからん、そういうふうになっちゃったわけです。笑い話なんですけど本当になくてですね、今はもうそれだ、その字だけはですね、ヘブル語の聖書と読みますと芯がピョーンとか並んでるんですけども、その下にちょこちょこちょこちょこ母音記号というのがついてまして、アイウェイがついてるんです。でその組み合わせでちゃんと読めるんですけども、誰でも読めるんですが、そこだけないんです。で適当にですね、あのもう本当にこれ適当なんですけども、あの母音記号をつけまして、今一番可能性が高いというか言われているのはヤーウェイという読み方なんですけども、まあそれも多分違うと思うんですね。でもですね、もうとりあえずそれで読む読み方が分かんないわけです。でもあのみだりにという言葉はヘブル語ではですね、虚しくとかですね、空っぽとかいう感じの意味なんですよね。空っぽ、まあ、だから言ってみれば口先だけで祈るなってことですよ。心はこもってない、心を込めないで神様の御名をっていうのは、神様の名前をっていうのは、要するにお祈りをするなっていうことなんだと思うんです。最初から口先だけでやりますやりますっていうのは、心から祈らないでいることは、神との前に立つ人間の在り方として根源から問われるということなんですよ。ドキッとしますよね。それはね、イエス様の言葉の中によく何度も何度も流れてきたテーマだったんです。ここからですね、新約聖書に行きたいと思うんですけども、マタイの福音書の6章6章の、まあ、いっぱいあるんですけども、7節6章の7節、マタイの福音書の6章の7節、マタイの福音書の6章の7節、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。これはまあいろんな宗教が多分あってこんなこと言ってるんじゃないかと思いますね。仏教の中にも、念仏を唱えるということが大切にされている、宗教があります。観想念仏から始まってですね、さまざまなその念仏の仕方があるんですけども、まあ、単純な比較はできませんけれども、ここでは彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているんです。そんなのはないって言ってるんです。それから、7章のですね、21節、7章の21節、私に向かって主よ主よというようなものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。まあ天国に届くお祈りっていうんでしょうかね。主よ主よなんて言ってもね、つまり天国に届くお祈りと届かないお祈りがあるってことです。しかもこの言葉が驚くべきことは、主よ主よという人がこういう人なんです。22節、その日には大勢の者が私に言うでしょう。これ世の終わりの日にね、イエス様に会った時にこう言われるわけです。主よ主よ、ここでもまた言いますよね、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなたなんか知らない、不法をなす者ども私から離れてけ。これですね、びっくりですよね。 なんか、まあ、今で言えば、まあ、私みたいな仕事してるような人間とかですね、長老さんとか、まあ、そういう偉い人ですよ。赤い先生みたいな人ですよ。そういう人がイエス様の前に来て、あなたのためにやったじゃありませんか。不法なすども、ものども、出てけなんて、西村出てけなんて言われたらですね、ガーンですよね。この人たちは、聖書のこと、予言をするっていうのは、聖書のことをみんなにお話、私みたいにこうやってお話ししてることを言うんですよ。いつも聖書のお話をして、ものすごいミラクルパワーがあって、悪霊を追い出したり、病気を治したりする、そういう奇跡も行った人ですよ。すごいですよね。こういう人いっぱいいますよ、世界中にね。もうそういう人なんかもうなんか、後楽園か。とか、ああいうところにいっぱい人が集まって、じゃんで引きですね。そういう集会ありますよね。南米なんか行くとそういう集会いっぱいあります。でもあんたなんかのこと知らないよってイエス様に言われるって言うんです。つまりどんなね、人から見てどんなにね、神様の言葉をお話ししてても、いろんなミラクルパワーを持ってても、そんな仕事とかその人の立場とかその人の持っているなんか力とか賜物なんかで神様は全然見てないんだってことです。そんなことで神様とは一つもつながってないんだってことです。主よ主よってあなたたちいつも口先でお祈りしてたじゃないか、そんなあなたたちのことなんか知らないって言うんですよ。あなたたちたくさんの人たちに教えて、たくさんの人たちに病気を治したりする力を私は与えといたけれども、それで随分あなたたちは随分それで人々が尊敬されて先生先生って言われたけれども、私に向かって主よ主よと言って一つも口先だけでしか祈ってこなかったじゃないか、あなたたちのことは俺は知らないよってイエス様は言うんです。お祈りっていうのはね、クリスチャンだけがするもんじゃないんですよ。洗礼を受けたからお祈りができるようになりますなんて、そんなことどこにも書いてありません。お祈りっていうのはもう全人類ができるようになってるんです。クリスチャンだって別に神様ね、特別に聞いてあげるよなんて、まあイエス様のお名前によってお祈りしますから少しはアドバンテージありますけれども、でも口先だけでお祈りするのはいらないよってイエス様言ってるんですよ。ここでが本当に喜ぶのは、天におられる私の父の御心を行うものって書いてあるんです。行動する人です。そのつもりがないんですよ。最初から自分の生活を変えようとは思わない、自分が変わろうとは思わない、私はこのままでいいけれども、まあ、とりあえずお祈りしとこう、私は絶対に正しいから私は絶対にこの自分自身を変えようなんて思わない。そういうふうにですね、神様のなんていうかな、言葉に一歩踏み出そうとするつもりがないお祈りっていうんでしょうかね、そういうのを口先だけの祈りっていうんです。祭歌でですね、前もお話ししましたけれども、あなたたちね、いつもお勉強の前にお祈りするでしょう。今日はこれから算数の勉強します、しっかり勉強できるように、しっかり計算ができるように、静かにお勉強ができるように、一生懸命勉強ができるようにしてください。あなたたち本当にそのつもりでやるのって、お祈りしたらその通りにやろうと思わないと、お祈りってそういうことじゃないの？サムエル幼稚園の子たちはみんな言いますよね。心と体を強くして神様の御用をさせてください。18歳になっても19歳になっても同じお祈りしますよね。でもね、中学生や高校生になったら、神様の御用をさせてくださいってことがどれほどのことかってことをちょっと考えたらと思いますよ。自分の言ってる祈ってる意味が分かってんのって。心と体を強くしてください。これは分かりますよ。 でも神様の御用をさせてくださいって本気なの、あなた。その言葉の通り生きようと思ってるのってことですよ。祈った言葉の通りに生きようと思わないのに、祈るんだったらやめときなさいっていうことをイエス様は言ってるんです。主よ主よと言っておいて、ということなんです。じゃあ子供の時はいいですよ。途中からクリスチャンになった人は祈りの言葉をちゃんとそうやって受け止めるようと思う真面目さがあるんですよ。だから私なんかお祈りしてても、あ、できそうもないなってことはお祈りしませんよね、あんまり。ね、これだったらできそうかなと思うことを選んでお祈りするんです、大抵ね。でもやっぱりずっとこう教会にいる子供たちはもう大人が教えられたものをずっとくり繰り返してますから、お祈りの言葉の通りに生きるっていうことを知らないんですよ。それを求めたことがないですよね、大人もね。それは大人自身もそういうふうに問われていると思うんですね。お祈りしてたら自分の方が悪いって思えてくるんです、大抵のことは。その時に、あ、私が悪かったんだなって認めれますかってことですよ。折り合いのつかない人とその人に向かって生きていく生き方を選ぶ茨の道ですよ。でもそれを一歩でもやり始めようと思って、あの人と和解できるようにさせてくださいなんてね、本気で祈ってるのかってことです。本気でそれやるつもりがあるのってことです。欲しいものに欲しいだけお金をつぎ込むようなライフスタイルでを変えなきゃいけない、そう思ったときに、それは本当にお金の使い方をあなたは変えるだけの勇気がありますか。そのつもりがあって、もっと神様のために捧げる人生を送らせてくださいって、あなた本気で祈ってるのってことですよ。認められない仕事、認められない奉仕、誰からも顧みられない奉仕をなお続けていく道を選ぶ覚悟があって、そういうつもりで、そういう力が欲しいと願ってお祈りしているのか。ね、まあ、子供たちだってそうですよ。勉強ができるようにしてくださいとか、勉強よくできるようにしてくださいとかね、そんな勉強なんかできるようになりませんよって思いますよね。あんたやるつもりあるのってことですよ。祈りの言葉に向かって生きていこうとするから力が欲しい、そういうつもりで生きるんだったらいいんです。そういうつもりで祈ってほしいって言うんです。夫婦だってそうです。若い人たちは恋愛のことだってそうです。彼がクリスチャンになれますようになんてね、本気かよって思いますよ。あなたそんな態度でできるの本当にって思うこといっぱいありますよ、今までも。それはうちの主人がクリスチャンになれますようにっていうのもね、同じだと思います。みんな同じです。家族がクリスチャンになれますようにって、それに向かってあなた本当に努力しようって気があるのってことを言ってるんです。神様、そういう問いかけを祈った人に対してするんですよ。もう祈れないと思うでしょう。いや、そのぐらいでちょうどいいんだと思うんです。そのぐらい祈りの言葉の前に私たちが立とうと思わない限り、私たちはですね、神様の前に生きているという人間本来の姿を失っちゃうんですよ。簡単にね、世界が平和になりますようにとかね、そんなお祈りになっちゃうんです。祈りの答えは私たちが十字架を背負っていく道へと招きます。 でもその祈りの言葉の通りに生きていこうと、そこでですね、その瞬間に私たちにこう物差しがパッとできるわけです。ああ、ここからなんて自分は遠い人間なんだろうって、なんでこんな風なことしか言えないんだろう、なんでこんな風な生活しかできないんだろうって、そのメジャーができるわけです。物差しができるんです。祈った、あの時あんな風に祈ったのに全然できないじゃないか。その隔たりに私たちが落ち込まないと祈る意味はないんですよ。そうしないと神様の力が私たちに与えられていくということがないですから。その隔たりを埋めてくださるのが、私たちのために命を捨てて新しい人生を与えるために、命を与えてくださるために十字架にかかり、私たちにその人生を歩めるように命をくださり、力をくださるイエス様のが答えてくださるわけですね。だから御言葉を聞いてそれを行うということが求められるわけです。24節で、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。そういう私たちが倒れない人生を歩むということは、今の私たちの生活の中でやっていることから出ないんです。生まれてこないんです。私たちがいいと思ってやっていること、私たちが今ああこの方がいいなと思って、 この方がなんかかっこいいな、この方が気持ちがいいなと思ってやっていることの延長線上に幸せはないんです。イエス様の御言葉を聞いてそれを行わなければ、私たちはどんなに仕事してもひどい倒れ方で終わるんですよ。イエス様の言葉に応えようと思って必死になって結婚していかない限り、結婚は破綻するんですよ。子育てだってそうです。洪水が押し寄せて嵐が合うんです。その時に本当に見る影もない無残な人生を、せっかくクリスチャンになったのにそういう人生になっていくのか。人生の責任は私たちにあるんですよ。クリスチャンになったからといって私たちの人生が全部そうやって立派な人生になるわけじゃないんです。クリスチャンだってちゃんと人生選べるんですよ。ぺちゃんこになる人生と、天国行くことだけは決まってます。でもこの世界でどういうふうな人生を築き上げていくのかは、一人一人の選択にかかってるんです。私たちが本当に祈った言葉の通りに生きようと向かっていく人は、神様が力をくれます。新しい力です。復活の力ですよ。祈るってことは扉を開けるようなものですよ。少しずつ少しずつこう扉を開けていくようなものですから、自分の今できないこと、今自分が苦しんでいること、今自分が乗り越えなきゃいけないことあるでしょう。その扉を神様の力によって広げ、だんだんこう開けていく。あの人とうまくやっていけるように、この家庭を変えてください。扉を開いていく人生なのか、それとも扉を閉じたままでぐるぐるぐるぐる回ってそのままで最後天国へ行くのか、どっちの人生選びますかってことです。あの人と喧嘩したままでいい、あの人と自分のお金は使いたい放題やって、でもね、 お金だって自分が使いたいように使ってたり、いつまでたっても満足は得られません。自分のこの財産をどうやって使ったらいいんだろう。それはこの扉がだんだん開いていくと、あ、こうやって使ったらいいんだ、仕事をこういうふうにやったらいいんだ、あの人とこういうふうにしていったらいいんだ、その扉は私たちの前にいっぱい、もう八方塞がりの人生でしょう。大抵の人はその扉を開けるか、それともぐるぐるぐるぐる回っているかですよ。あのお金持ちの青年がイエス様のところへやってきて、先生、永遠の命を受けるためにはどうしたらいいですかなんて言ってね、口だけで開けですよ。彼は、ああ、あなたはそんなにね言うんだったら、あなたお金持ちでしょ、自分の財産全部売って私のところもう一回来なさい。そんなことできません、フラミのお前口先だけだろって、そういうことですよ。イエス様はチャレンジしたんです。あなたはいつもいつもお金お金っていつも考えてるだろう、お金のことしか考えてないじゃない。でもね、お金ってやってみなよ、人に与えてみなよ、あの貧しい人たちにみんな与えてみなよ。そうしたらね、今まで全然あなたが生涯今まで考えたこともないような喜びを感じることができるから、そうしたら、あ、このイエスに従っていくとこんな素晴らしい喜びが与えられるんだってことが分かるから、それをそうしたら私のところに来たくなるから、私のところおいでよ、そういうふうに言ったんですよ。そういうことだと思います。でも彼はね、その扉開けなかったんです。いやー、ダメだ、金は俺が使いたいように使うんだって言って、彼はぐるぐるぐるぐる一生涯、あのお金をどうやって、お金をいくら稼いでも生きがいが増えていかない人生をずーっとぐるぐるぐるぐるやるだけですよ。イエス様は扉開けたみな、ザーカイは開けたんですよ。あの人はイエス様、私は今まで騙し取ったものは倍にして返して、まず4倍にして返して、あとの半分はもう全財産ですよ、全財産をほとんど全て貧しい人たちにあげちゃいます。こんなに嬉しいことってありませんって言ったんですよ。扉が開いた瞬間に人々の生き方はどんなに変わるかってことです。目の見えない人がイエス様のところに来られた時、イエス様が来られた時に、イエス様は唾でですね、泥をこねて、それをペタペタってあげて、さあ、あなたシロアムの池へ行って、その目を洗いなさい。何言ってんの、こんなの俺の目なんか良くなるわけないじゃないかって言ったら、彼の目は一生見えないままです。でも彼はそのバカらしいなと思うようなことをして、シロアムの池へ行って洗ったんです。その瞬間に彼の目は見えるようになった。イエス様の言われたことに次の一歩が重要だってことです。会員の現場で夫でない男性と過ごしている現場で捕まった女性が引きずられてきましたよね。あの時にイエス様は何て言ったかというと、あなたはもう罪を犯してはなりませんって言ったんです。もうあなたはこのことで問題を起こしてはいけない、それがあなたの人生の課題だって言うんですよ。そうしないと彼女はまた同じ人生を繰り返すだろうと彼女、イエス様は知ってるんです。でもあなたはもうそれをやめて正しい結婚生活に向かって生きようとしなさい、その一歩を踏み出しなさいっていうわけですよ。それがあなたの一番重要なことなんだ。その一歩が、私たちが祈った後の次の一歩があるかどうかです。祈った言葉の通りに、私たちは生きるため、生きようと招かれているわけです。それが私たちにとって、いやそんなこと何をとかも忘れちゃったなんて感じですね、 最初から口先だけでお祈りするんじゃなくて、その祈りの言葉の通り、果たして自分は生きられるだろうか、こんなこと本当にできるだろうか、そういうなんか怖さというか迷いというかね、自信のなさというか、そういうものを持ったまんまで祈っていくということが、イエス様の喜んでくれる祈りじゃないかと思うんです。そこにイエス様が、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようってね、言ってくださる招きに応えていくことだと思うんです。イエス様があなたの重荷を私が負ってあげるよって言ってるのに、口先だけでね来たら何も重荷を持ってきてないんです。祈りの言葉に向かっていこうとする人たちだけが、自分の重荷をイエス様のところへ持っていける人だと思うんです。一人一人私たちはそういうふうに、私たちの人生を全部見ておられた、私たちの生涯をずっと見続けてきてくださったイエス様の前に一人一人立ってるんです。イエス様ってクリスチャーになってからの私のことしか知らないのとか、知らないんじゃないのとか、そんなんじゃない、生まれる前からずっと私はあなたのことを見てきたって言うんです。あなたに会う前から私はあなたのことを見てきた。そのイエス様が私たち一人一人をそういう祈りの中にね、招いてくださってるんだということを共に覚えたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、私たちは本当にどんなふうに毎日祈っているのか、一人で祈るとき、友達と祈るときに、夫婦で祈るときに、家族で祈るときに、その祈りの言葉は私たちにとって本当にどんな意味があるのか、その祈りの言葉の通りに私たちは生きれるように招かれています。どうか、その一歩を踏み出す力をお与えください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。